日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
東日本もそろそろ梅雨入りということで ね、家の中で過ごすことも増えてきますよね、はい、今回は自宅で楽しめる商品やサービスを多めでお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
その1、ストーンズバー。
この夏は居酒屋からコンビニエンスストアまで至るところでですね、イギリスのロックバンド、ザ・ローリングストーンズのアイコン、いわゆるリップス&タンを目にすることになりそうです。あのいわゆるベロマークですよね。
はい、そうですね。
でこのベロマークをパッケージにデザインしたアルコール飲料、ストーンズバーシリーズがサントリーから発売されます。はい、バリエーションは新ジャンル、それがカクテル、ハイボールの3つなんですけれども、その異なるカテゴリーの商品が同じストーンズバーというシリーズ名で売られるっていうのはちょっと珍しいですよね。
そうですね。サントリーに限らずね、お酒のメーカーではビールやカクテル、洋酒などはね、それぞれ違う事業部に属してるんですね。
そうですよね。
その結果、商品管理からマーケティングまでそれぞれ別々にね進めるっていうのが一般的なわけですね。
はい、
ところが今回のストーンズバーというのは宣伝部が主導して事業部というその縦割りの壁を取っ払ったんですね。
なるほど。
リップス&タンは元気で前向きな印象が強いですよね。
はい、
ローリングストーンズを知らなくてもこのベロマークなら知ってるという若者はたくさんいるわけなんですね。
はい、
そこでアルコールを通じたコミュニケーションの楽しさをまあ訴求するためにこのシリーズを立ち上げたそうなんです。
なるほど。
で複数のカテゴリーを同じシリーズで展開したのはこれまでビールしか飲まなかった人がハイボールを手に取るようなことも想定しているからなんですね。
あ、なるほど。うん、
どの商品もこれまでの商品よりアルコール度数は低めで炭酸が強めなんですね。
うん、
アルコールが苦手な若者でも飲みやすいテイストに仕上げているということなんですね。
はい、
でユーザーの裾の広げられるかどうかが注目されますね。その2、ココロボ。
急拡大を続けるロボット掃除機のマーケットにシャープが参入します。まあ、これまでもですね、スマーボですとか、
はい、
それからルンバといったものが売れているわけですけれども、はい、新商品のココロボにはこれまでのロボット掃除機にはないユニークな機能が備わっています。
はい、
最大の特徴が心を持っているという点なんだそうですけれども、
まあ、心ね、
はい、
ということなんですけれども、
あ、これダジャレか、今更気がつきました。はい、
でこのココロボはね、人工知能を搭載していて使用状況だとか、まあ、部屋の温度、そして充電量などによって気分が変わるということなんですね。
はい、
でその気分はおよそ50パターンの音声や動き、そして LED の発光というもので表現されるんです。で音声操作にも対応していて、まあ、例えばね、その綺麗にしてっていうふうに呼びかけると、はい、分かったっていうふうにね返事をして掃除を始めるんですね。
ほ
ー、まあ、可愛いですよこれ。その実際にねやってみたんですけどもね、
いいですね。
うん、それにね、無線 LAN によるスマホとの連携機能というのも売りなんです。本体に内蔵するカメラで部屋の様子を撮影してスマホに送信するんですね。例えばそのペットの様子を外出先から確認するような時に使えますよね。
あ、これは便利ですね。
うん、あとその掃除の性能でも差別化を狙ってるんですね。
はい、
高速回転するターボファンで強い風を起こして書き込んだゴミをしっかりと吸い込むということなんです。あと細かなね、ホコリまで捉えるヘパフィルターだとかプラズマクラスターの発生装置というのを搭載してるんですね。
やっぱりここにも出てきた、
できましたね。はい、非常に面白い商品なんですけども、
はい、
気になるのはね、およそ13万円という価格ですね。
結構高いですね。
ロボット掃除機の中でも頭一つ、まあ、抜けてるんですね。
そうですね。
これを妥当と見るか高いと見るか、まあ、ここで評価は分かれそうです。その3、カラッツエリアサイバーナビ。
去年発売されて話題を呼んだカロッツェリアサイバーナビ、カメラで撮影した映像に地図情報を重ねて表示するという AR 拡張現実ナビっていうのが話題でしたよね。
はい、
2012年モデルの上位機種では、うん、ナビ画面を自動車のフロントガラス前方に映し出すヘッドアップディスプレイユニットっていうのを加えて大きな進化を遂げています。
うん、 このね、新しい機能のヘッドアップディスプレイなんですけれども、はい、透明なスクリーン部分というのは運転席のサンバイザーの位置に取り付けるんですね。
で、
ナビ画面はレーザービームで投影されて、ドライバーからはね、実際のその視界ね、実際に見える視界に重ねた状態で3メートル前方にあるようにナビ画面が見えると、そういう形になるんですね。
すごいですよね、
うん。スクリーンには車間距離の表示だとかね、3つ先までの交差点の名称というのも映し出されるんです、
はい、
高速道路では自動で表示が切り替わって、出口までの距離だとかサービスエリアといったその施設情報をね、示すんですね。
これパイオニアのですね、ウェブサイトを見に行ってみたんですけれども、本当になんていうんですか、こう未来がついに来たみたいな感じのですね、見え方になっていてですね、リアルの道路の上にナビのですね、ルートの線が表示されていてですね、すごいかっこよかったです。
そう、だから多分そういうかっこよさとかね、未来感に反応する人にはたまらないかもしれないですね。
結構たまらないですね、
うん。これまでのナビの情報というのは音声に頼りつつ、最終的にはモニターを見るしかなかったですよね、
うん。
ただヘッドアップディスプレイがあればね、視線の移動をあまりしなくても済むわけですね。
そうですね。
昼間でもスクリーンのナビ画面はくっきりと見えて、直感的にルートをまあ把握できました。
まあ、大事なことですよね、
うん。でこれまでのモデルに比べて軌道とかルート検索の時間もね、短縮されて、速度標識を検知して表示する機能といったように、その基本性能も上がってるんですね。
ドライブをですね、安全に楽しく楽しむためにもいい商品かもしれないですね、
はい。その4、ベビークモン。
クモン式の教室を展開する日本クモン教育研究会が乳幼児向けの教育市場に本格的に参入します。新サービスのベビークモンは0歳から2歳の子どもとその親御さんが対象で、6月からサービスを開始しています。クモンの全教室のおよそ半数8000教室で展開を始めています。
はい、ベビークモンのサービスは大きく分けて2つあるんですね、
はい。
1つは親子のそのやり取りを楽しむための教材、ベビークモンセットなんですね、
はい。
で教材は子どもの その発達に応じて2段階に分かれていて、はい、読み聞かせ用の絵本だとか CD 付きの歌の絵本などがあるんです。
お
でもう1つはクモン式の教室でサポートを受けられるベビークモンタイムというものなんですね、
はい。
月1回およそ20分間家でのやり取りを先生と一緒に振り返ることができるというのが特徴なんですね。まあ、先生の多くは子育て経験者ですしね、
はい、
専用の研修も行っているそうなんです。例えばまあ子育てで迷ったこととかね、気になったことを相談できるというのはね、魅力ですよね。
実際の教室も媒体としてるわけですね、
はい。会費は月額2100円とね、ベネッセの子どもチャレンジのような通信教育サービスに比べるとやや高めになってます、
はい。
ただ定期的に教室でサポートが受けられるというところで差別化を図ってるわけなんですね、うん。近くにね、子育ての相談ができる人がいないといった人、まあ、最近多いんですよね。
そうですね。
そういう人に強い味方になってくれるでしょうね、
うん。
教室という拠点があることで子育ての地域のそのコミュニティ作りにも一役買えそうですね。その後、サントリー天然水。
サントリーは3月にサントリー天然水のブランドで家庭向けの宅配水サービスに参入しました。今は1都3県をサービスの提供エリアにしているんですけれども、これを順次拡大していく計画です、
はい。
初年度に1万件の契約獲得を目指しています。3月4月はほぼ計画通りの申し込み数があって、滑り出しは順調ということですね、
はい。宅配水サービスには家庭向けというのと法人向けというのがあるんですけども、はい。まあ、成長をね、牽引しているのは家庭向けのサービスの方なんですね。
そっちなんですね。
でサントリーはこれまで法人向けのサービスだけをまあやってきたわけなんですけども、家庭向け宅配水の成長にね、注目して参入を検討していたんです、
はい。
で震災による水需要の高まりというのがね、それを後押しした格好になったわけですね。
震災の影響が出てるんですね。
確かにね、震災後ね、水は注目されましたから ね。でサントリーはね、その先行する宅配水サービス会社のような自前のデリバリーシステムっていうのを持っていないんですね、
はい。
なのでヤマト運輸と提携して宅配便扱いでボックスを配送するわけです。
あ、なるほど。
ヤマトの強力な物流網だとか不在の時の再配達システムを利用できてね、ユーザーの利便性が高いんですね。
うん、確かにこれはね、こう専業同士で組むっていう意味では良さそうですね、
うん。でそのウォーターサーバーは 東芝ホームアプライアンスと共同開発しています。
こちらも、
はい、一般家庭に今置く以上ね、家電製品と同じような安全性を担保する必要があるということで、はい、コストより品質を重視して国内メーカーと組んだんですね。
なるほど。
で、自動で内部をクリーニングするシステムだとかね、5段階の温度設定といったその機能性にもこだわっています。デザインも重視して外から水の容器が見えないようにもしているんですよね。
あ、珍しいですね、うん、
これ東日本大震災をきっかけにしてね、個人や家庭向けの水関連商品は非常に盛り上がってるんですよね、はい、番組後半ではこの水ビジネスについて最新の動きを取り上げます。
以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです、今回は個人向け水ビジネスの新潮流と題してお届けします、
はい、
先ほどねお話しした宅配水サービスというのはウォーターサーバーを個人の家に貸し出して水を宅配するというものですよね。
そうですね。
宅配水サービスはアクアクララとかね、クリクラ、コスモウォーターといったものが先行しているんですけれども、大手飲料メーカーではサントリーが初めて参入しました。
あのお水を買うって言いますと、うん、最初に思いつくのはペットボトルの水ですよね。
そうですね。
こちらペットボトル水の市場は2000年代半ばまで毎年2桁成長を続けていたんですけれども、はい、2008年に成長率が1桁台に落ちて、うん、さらにその後頭打ちになっていたんですね、はい、ところがですね、うん、東日本大震災の直後から需要が急増して、うん、去年は前年比で2割以上も伸びているんだそうです。
そうなんですね。アサヒ飲料のペットボトル水というのはね、今年1月から3月の実績も前年同期比で 105% なんです。
伸びてますね、
はい、国産ペットボトル水の需要は今後も拡大するというふうに見てるんですね、うん、で、この需要が増えていることに対応するために新ブランドのアサヒおいしい水というのを立ち上げました。こうしたように飲料業界ではマーケットの拡大というものに非常に注目してるんですね。
ところがそのペットボトルでトップシェアのサントリーは若干控えめな見方をしてるみたいですね、
う
ん、
そうですね。
まあ、2011年はいわばペットボトル水の特需だったと考えてるみたいです、うん、
はいはい、
で今年も震災後の状況が続いていて、うん、想定ほどは需要は落ちていないっていうことなんですが、
はい、
まあ、今後も高い水準でそのマーケットが成長し続けるっていうふうには考えにくいと見ているようです、
うん、確かにね、その震災による需要の底上げがあったことは間違いないんですけれども、うん、ペットボトル水だけでは今後の成長は限られるという見方なんですね、はい、そしてこのペットボトル水市場の頭打ち感をね、尻目に急成長を続けてきたのが宅配水サービスなわけなんですね、
はい、
ここ6年で市場の規模はおよそ4倍にも伸びているんです。
これはすごいですね。去年原子力発電所の事故の後に、まあ、一部の地域で水道水の摂取制限なんかありましたけれども、はい、まあ、そうするとこの宅配水サービスに申し込みが殺到したということになるんですね、
はい、
まあ、主要企業ではコールセンターがパンクしてしまったりですとか、
うん、
ウェブサイトのサーバーがダウンしたりするほど、まあ、集中したみたいなんですね。
そうでしたね、はい、
でアクアクララによると今も需要は高止まりの状態にあって、
うん、
今年に入ってからの申し込み件数は前年同期比で 1.5 倍から2倍の水準なんだそうです、
うん、まあ、その需要がね急増した反動で解約が増えるんではないかという見方もね一部にはあったようなんですね、
はい、
ただ解約件数は震災前とは変わらずに市場の拡大というのは今後も続きそうなんですね、
うん、
特に申し込みが多いのは関東地方と東北地方なんですね。
あ、やはり、
はい、でウォーターサーバーならばボトルのストックを置くことがまあ習慣になってきますよね、
はい、
災害用の備えとして水を備蓄したいというニーズにも合ってるんです。
あ、なるほどですね、
はい、
まあ、震災の被害が大きかった地域だとですね、うん、まあ、もしまた災害が起きたらっていう危機意識がまあ強くなりますから、
はい、
まあ、それが申し込み数の増加につながってるんでしょうね。
そうですね。
ただその一方でですね、市場の急拡大による歪みみたいなものも生まれているようです、
はい、
震災後に宅配水サービスに新規参入する企業というのが相次いだんですけれども、はい、業界団体が推奨するガイドラインを満たさずに、
うん、
サーバーですとか水の品質に問題があるケースもあるようです、
はい、
宅配水サービス全体のイメージダウンにつながりかねないというふうにですね、まあ、危惧している声もあるようですね、
うん、そうですね。特に震災以降の水の需要というのは安心安全というのが鍵と言えますよね。
絶対そうですよね、
うん、でその点だとね、サントリーはヤマト運輸そして東芝と組みましたよね、
うん、
水 配達機材とね、全ての面で品質が担保できる体制を作ったんですね。先行する宅配水サービスと比べると料金面ではまあ多少ね割高感っていうのはあるんですけれども、この安心感の訴求と商品のブランド力の強さで差別化を図るという狙いが、まあ、見て取れますよね。
でこれに対してですね、先行する宅配水サービスの各社は実演販売に力を入れています、はいはい、ショッピングセンターですとか家電量販店にウォーターサーバーを設置して、まあ、試飲をやってその場で申し込みを受け付けるという形ですね、はい、ペットボトル水ですとか浄水器の売り場の近くで実演をすることで、まあ、水道水をそのまま飲まない人たち、まあ、こういった層を取り込む効果というのが期待できるそうです。
はい、で宅配水はね、まだ十分に認知されているとは言えない部分っていうのもあります。
ありますよね、
うん、重い水をね自宅まで運んでもらえたりとか、サーバーでいつでも冷水と温水が使えるといったような、その宅配水ならではの使いやすさを実感してもらう必要があるわけですよね、うん、知名度のあるサントリーの参入というのは宅配水市場の拡大を後押しするのと同時に企業間の競争にも拍車をかけてます、うん、
そしてですね、震災をきっかけに需要が伸びたのは何もその購入する水だけではないようなんですね、はい、水道水を浄化する浄水器、うん、こちらもマーケットが拡大しています、はい、国内の浄水器の普及率は2009年にはおよそ 30% だったんですが、うん、2011年には 40% 近くにまで伸びています、はい、さらに東京都に限ってみると普及率は5割を超えているということなんですね。
そうですね、まあ、原発事故の直後はね、高い浄水性能というものにニーズが高まりましたよね、はい、値段の高い据え置き型から、まあ、在庫がなくなって、その後はポット型の浄水器というのが売れてるんですね、うん、ポット型の浄水器があれば汲んできた水を、ね、浄化して飲料水を確保できるじゃないですか。災害対策として買う人が多いんですね。
なるほど。
でそれまで蛇口直結型の浄水器を使っていた人が2代目としてポット型を買うというケースも増えてきてるんですね。
じゃあ蛇口直結型しかないので、うん、ポット型買ってみようかな、うん、まあ、これまで個人向けの水ビジネスといいますと、はい、ペットボトル水、うん、宅配水、うん、浄水器といったように、うん、分野ごとに企業の住み分けが明確になっていたわけですよね、はい、ところがここに来て、うん、飲料メーカー、うん、宅配水サービス会社、うん、浄水器メーカーの間の垣根が低くなっているという話もありますね、
うん、そうですよね。例えば浄水器大手の三菱レイオンクリーン水はね、3月に新製品のクリーン水タンブラーというのを発売しました、
はい、
蓋付きのタンブラーに浄水カートリッジがついていて、はい、水道水を入れて手で振るとね、残留塩素というのを取り除くことができるんですね。
あ、これは便利ですね。
面白いですね、これね、はい、で、まあ、その空っぽのまま持ち運んで水が飲みたい場所で水道水を浄化するという、そういう使い方を提案してるんです。これはね、ペットボトル水の代わりになり得る商品と言えるでしょうね。
よく買う 500ml のペットボトルの水って、うん、まあ、当然 500g ぐらいの重さなわけですよ ね、
で
このクリーン水タンブラーを見るとですね、うん、空の状態だと 135g、まあ、持ち運びしやすくて、うん、水道さえあればどこでも使える、うん、さらにゴミも出ないというところなんですね、
は
い、うん、
でこのタンブラーは浄水器の販路拡大にもまあ役に立ってるんですね、
うんうん、
でそのこれまでの浄水器というのはスーパーやホームセンターなどでしか取り扱いしてなかったんですけれども、
ね、
ところがね、この商品というのはアフタヌーンティーリビングといったその雑貨店だとかドラッグストアでも売られてるんですね、
はい、
新しい売り場をまあ確保できる商品でもあるんですね、
はい、
新しい商品に消費者も反応していて、店頭で手に取る女性客というのが多いそうです。
なるほど、うん、さらにですね、2月から浄水機能付き給水器の販売やリースも始めているそうです、
はい、
クリーン水ブランドっていうのをもっと知ってもらおうということで、もともとイベントとかで使う給水器を作ったらですね、はい、たくさんの問い合わせがあったので、うん、まあ、商品にしてみようということで取り扱うことになったそうです、
はい、
公共施設ですとか商業施設への導入が進んでいて、うん、こちらは法人向けの宅配水サービスの代わりとなる可能性もありますね、
はい、長期的に見ると人口がまあ減ったりとか生活様式が多様化していくことで、その国内の水ビジネスというのは頭打ちという見方がこれまで一般的だったんですね。ただ最近では前向きな声も多く聞かれるようになってるんですね。
この三菱レイオンクリーン水は水の安全性に対する意識が高まっていて、まだ眠っているニーズはあるはずだというふうに話しています、うん、それからサントリーは宅配水への参入によって今まで取りこぼしていたニーズを拾っていけると 選択肢が増えれば水への関心も高まるはずというふうに言っています。
はい、まあ、もうサントリー以外の、ね、飲料メーカーにもその宅配水サービス大手との連携を模索する動きはあるんですね。
はい、
ジャンルの垣根を越えて新たな水ビジネスに参入する企業の動きっていうのは今後もどんどん増えていきそうですよね。
はい、今発売中の日経トレンディ7月号では宅配水サービスの具体的な種類ですとか価格といったものもご紹介しています。ぜひご覧ください。バーピックアップ、今週は個人向け水ビジネスの新潮流と題してお届けしました。
モリモリズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になっている商品サービスは何でしょうということで、先週に引き続き今週も森森さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、衝撃の男のプッチンプリンおつまみ冷ややっこ風なるものをですねご紹介いただいて、
衝撃だったんです
ね。ですよね、はい、あの後もしばらく雑談しておりましたけれども今週ご紹介いただくものは何でしょう。
はい、パスコの夢力入り食パンです。はい、
夢力入り食パン、
夢力
入り、はい、夢力というのがですね、新しい小麦の品種なんですが、
小麦の品種なんですね。は
い、超強力小麦ということで、はい、粘りが強いと。
ははは
で、まあ、父親に北の香りという品種を持ってまして、
はい、
北海道農業研究センターで、はい、開発されたもので、今年の夏から本格的に市場に出回る小麦になります。
そうなんですね。
で、まあ、それを配合した食パンを今回ご紹介したいなと。
通常食パンのその原料である小麦粉の品種っていうところを前面に打ち出した商品っていうのは全く記憶にないんですけれども。
そうですね。というのも日本の小麦の自給率というのがですね、全体的なそのうどんとかパスタとか全部合わせた小麦の中でも 10% 台ぐらいしかなくてですね、
はい、あ、やっぱ低いんですね。
かつパン用に限るともう 1% から多くて数パーセントというような。
そんなに少ないんですか。
はい、なので、まあ、待望の国産本格的にデビューする小麦と。
パン用の小麦というんですね。はい、夢力、
夢力
で父親品種が北の香り、う
ん、ちょっとなんか競走馬みたいな感じですけれども、
ね、血統みたいな、ね。
は
い、
まあ、でも要は病気に強いですとか、はい、気候に合わせて作られたものですので、うん、まあ、品種改良の結果強いものができてきたと。トーストをしたり食パンって多いと思うんですけれども、うんうん、
はい、
そのまま食べた方がこうもっちり感というのを味わえて、かつほんのり甘いということでですね。
なるほど、
はい、
先ほど超強力粉っておっしゃってましたよね。はい、だその分こう粘りがあって、
そうですね、
こうもっちりした食感になるということなんでしょうか
ね。そうですね。
へえ。
で、まあ、普通の通常の中力粉とかと混ぜてですね、うん、いろんなものにパン以外にももちろん麺とかにも使えますので、まあ、今後この夏に本格的に市場に出てくれば、うん、ひょっとしたらいろいろなところで、夢力っていう言葉を聞くかもしれないですね。
これどうなんだろう、やっぱりちょっと高くなるってことなのかな。
少し高いですね。一斤300円なんで、うん、まあ、通常のものですと200円とか200円ちょっととかだったりするので、
少しちょっとだけお高め、
はい、うん、高めなんですけれども、うん、6月1日から発売されているんですが、うんうん、6月中のみの限定ということなので。
1ヶ月間、
はい、要はですね、まだ量としてすごい大量にということではなくて、まあ、例えば北海道の現地で売ってたりですとか、パン屋さんとかその業者向けに使ってたりっていうのは多いんですけれども、まだ一般向けということでは今年の夏以降多く出回ってくるということなので。
なるほど。北海道の産品って言いますと、その出始めの頃っていうのは供給が追いつかなくって、それが逆にこう消費者の渇望感、待望感みたいなのを煽るっていう事例がすごく多いですよね。ジャガポックルもそうでしたし、はい、あとそれから生チョコレートの類なんかもそうですし、うん、そうですね、先ほど編集長がおっしゃっていたお米なんかでもそのまだかまだか、うん、でこうやっと流通してくると飛びつくみたい な、うん、なんかその辺もこう北海道産品の力みたいなのを感じますね。
そうですね。
わ、うん、かりました。それではモリモリズスコア参りましょう。このパスコの夢力入り食パンほにゃらら度を10点満点でお願いします。
はい、これからブレイクする度8点、
うん、納得、うん、納得、今回は納得です
今回は
納得いや別に普段納得いってないわけじゃないですけども その1ヶ月間しか販売期間がないということも気になるんですが、販売されるエリアなんかも決まってるんですか？
はい、はい、関東中部関西の、まあ、量販店とコンビニエンスなので、うん、まあ、ちょっと全国というわけではないんですけれども、うん、まあ、こちらの商品限定ではあるんですが、まあ、今後夢地から全国に出回ってくる可能性があるので、うん、あの言葉を聞いたらぜひ応援の意味も込めて
ですね、
買っていただきたい、
楽しみです。
はい、
わかりました。ということで、モリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の気になる商品お届けします。今回ご紹介したのはパスコの夢力入り食パンでした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということでですね、はい、この水ビジネスのお話をしてきたわけですが、はい、僕お水ってあんま買って飲むことってないんですけど、編集長飲まれます？
いや飲みますよ、まあ、なんかね、とにかく渡辺さん水飲んでくださいっていろんなところで言われて、まあ、病院とかね行ったりとかすると、はい、なんか理由はよくわかんないんですけど、水は飲んだ方がいいですよっていうふうに言われてるんですよね。
あの最近そのデトックスっていうんですか、
そうですね、
こうお水をできるだけたくさん飲んで体を浄化するだとか、あるいは健康のために水分をできるだけ多く取るだとか、はいはい、うん、まあ、そんな風に言われることっていうのは増えてる印象ありますよね。
そうですね、特にその朝起きて水を飲むとかっていうのが、例えば女性誌なんかではね、水で浄化する美容っていうようなところも非常に注目されているので、水飲んでる女性って異常に多いんですよね。
裾野が広がっていってるんですかね、
だからまあ今回ご紹介したみたいにね、その宅配水っていうね、いわゆる普通の生活のに必要な水というだけではなくて、美容だったりとか健康っていうところにも非常にその可能性を秘めているわけなんですよね。
なるほど、
まあ、たかが水なんですよ、だから別にそこですごく、まあ、もちろん美味しい水っていうのは絶対あるとは思うんですけども、差別化すること自体非常に難しいとは思うんですよね。
難しいですよね、
なんだけども、今回あったみたいに国内のメーカーと宅配の、ね、もう信頼のおけるところと組んで安全性を打ち出すサントリーといったようなね、そこもなるほどなっていうふうに思いますしね、っていうことで言うと、やはり水も差別化っていうところで言った時に、今まあ消費者が一番気になるのはやはり安心安全っていうところだと思うので、そこの部分にこううまくね、消費者の心を捉えることができれば、ビジネスとしてね、大きく大きく広がっていく可能性はありますよね。週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。